エペソ人への手紙1章7節から12節です。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。
エペソ人への手紙1章の3節から14節は3つに区分することができますね。最初は先週学びました3節から6節です。そこには父なる神様が私たちを救うためにしてくださったことが書かれていました。で、次が今日の箇所で1章の7節から12節、ここには主イエスキリストが私たちの救いのためにしてくださったことが書かれております。で、最後の部分が13節から14節で、聖霊なる神様が私たちの救いのためにしてくださったこと、このようにはっきりと3つの部分に分けられています。しかも父なる神様、御子なる主イエスキリスト、そして聖霊なる神様のことが書かれています。神様は唯一のお方ですが、同時に父であり子であり御霊である三位のお方ですね。父も子も聖霊も共に等しい栄光をお持ちになって、共に神様として礼拝されるお方だというのです。今エペソの手紙の1章の3節から14節を3つに区分しましたけれども、この3つの区分のそれぞれ最後のところですね、6節、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。恵みの栄光が褒めたたえられるためです、こうありますね。で、次の12節、次の区分の最後ですが、ここにも神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。そして14節にも神の栄光が褒めたたえられるためですと書かれています。英語ではどれも To the praise of his glory と書いてありますね。神の栄光というよりは、英語で言いますように His glory、 彼の栄光ですから、6節の彼は父なる神様を指していますね。12節の彼は主イエス様を指しています。そして14節の彼は聖霊様を指しているわけです。ですから父なる神様の栄光も御子イエス様の栄光も聖霊様の栄光も等しく崇められますようにというのが、この箇所の語っていることなのです。父も御子も御霊も私たちが礼拝を捧げるべき神であられる。神はお一人ですが、同時に父御子御霊三人のお方であり、父御子御霊三人のお方でありながら同時に一人である。これを教会の言葉で三位一体と言いますね。この頃は教会のほか外でも三位一体という言葉を使うようになりました。で、エペソの手紙の1章の3節から14節、私はここを 何度も何度も読みながら思ったんですが、実はこれをギリシャ語で見てみますと、日本語ではいくつかの文章に区切られています。丸がちゃんとついているんですが、元のギリシャ語ではだいたい200以上の単語がずっと並べられまして、ピリオドのない文章なんです。切れ目のない一文章になっています。使徒パウロは一章三節で、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、そう語り出したんですけれども、父なる神様について褒めたたえられますように、神様を賛美する思いで神様を思い巡らしていますと、もう途切れもなく神様の恵みが、またイエス様のお名前を口にしたときに、このイエス様の素晴らしさ、このイエス様への感謝がもう次々次々溢れ出てきて、切れ目のない長い文章になってしまったのです。でもこういう文章の書き方というのは、私はこの箇所が三位一体の神様を教えていますね。その箇所にふさわしい、これは偶然ではないと思うのです。三位一体の神様を教えているエペソの一章の三節から十四節、これが一文章でありながら三つの部分にはっきりと分かれている、三つのことを語っていながら切れ目のない一つの文章であるというのは、まさに神様がお一人でありながら三人であり、三人でありながらお一人であるということを表しているのではないかと思います。今三位一体ということを申し上げました。初めて今日教会に来てお話を聞いてくださる方には、何が何だかわからないかもしれません。よく三位一体、神様がお一人なのに三人である、三人なのにお一人であるというのはどうもよくわかりませんとよく質問を受けます。一番よく受ける質問の中の一つが三位一体についてかもしれません。で、私はそうした方々によくわかりませんというときにですね、わからないのが当たり前ですよと、まあ、答えてしまうんです。なんだかはぐらかしたような答え方かもしれませんが、実はわからないのが当たり前、私は真剣にそれを申し上げます。神様は人間の知恵知識を超えたお方なんですから、私たちは神様の存在について、この私が全部知り尽くしてやろう、分かってやろうということの方が間違いではないでしょうか。もし私たちが神様を完全に理解できるとか、定義できるとか、分析できるかとしたら、その人が言っている神様っていうのは本当の生きた神様ではなくて、哲学や理論の神様、あるいは神話に登場する人間が考え出した神様でしかないと思います。私たちの神様、三位一体の神様は哲学や論理で捉えられる神様ではありません。実際聖書が三位一体を教えている箇所、それは何も哲学論理で語っていないのです。三位一体の神が語られるところは、いつでも人間の救いが語られています。私たちを救ってくださる方は三位一体の神様、いや三位一体の神様でなければ私たちを救えなかったのだと記されているわけです。父なる神様が私たちのために救いを計画してくださいました。主イエス・キリストがそれを成就してきてくださいました。聖霊の神様が私たちにイエス様の救いをもたらしてくださるのです。人間は父なる神様のその愛の御心に素直に従えるほど純粋ではありません。罪人です。神様の愛の呼びかけにさえ背を向け耳を塞ぐような、まあひねくれた存在なんですね。人間は罪深く、その罪から救われるためには、天のお父様が上から私たちに、さあ帰ってきなさい、救われなさい、信じなさいと呼びかけるだけではできないのです。神の御子が人間となってこの地上に来られ、苦しみの果てに命を捨ててくださらなければならなかったのです。また人間は神様に逆らう、その時にはすごく強いですね、頑固ですね。ところが一旦神様に従い出そうとするときに、なんと人間は脆く弱い軟弱でしょうか。 キリストを信じ神様に従うことにおいても私が従えるというんじゃなくって、本当に聖霊様が毎分毎秒私たちを助けてくださらなければ私たちは神様に従い通すことができないのです。ですから人間は誠に救われがたい存在であって、父なる神様と主イエス・キリスト、そして聖霊の神様が言うならば総がかり三人がかりで私を上からそばからまた内側から救ってくださらなかったら、導いてくださらなかったら、助けてくださらなかったら、私たちは救われていない、神様に従い通すことができない。ですから私たちはこの三位一体の神様によって救われている、三位一体の神様を信じることなしには私たちは救われることはないのです。三位一体は頭でわかりません。信仰で信じるのです。自分の罪深さを知り真実に神様の救いを求める人は必ず父、御子、御霊の三位の神様に出会います。そして父、御子、御霊の神様の救いを体験した者は、それを受け入れた者は、神様が三位のお方である、三位一体のお方であるということを哲学や論理ではありません、私のこの救いの体験の中で矛盾なく心に迎え入れることができるのです。皆さんは神様をそのようなお方として知り信じていらっしゃるでしょうか。私たちの限られた知恵知識で自分の理論だけで神様を知ろう、神様を理解しよう、そんなことをしていませんか。無意識かもしれませんけれども、私たちは私たちの側で神様とはこういうお方だ、ある人はもう四角の中に神様を放り込もうとします、ある人は三角の中に神様を放り込もうとします、ある人は丸を書いてその中に閉じ込めようとします。でも神様はそんなお方ではないのです。もし私たちの側に神様とはこういうお方だという先入観があれば、その人は本当の意味で神様を知ることができないでしょうね。神様の前に謙虚になって、私も救われなければならない、そのように罪を認める人に、また素直な心で救われたいのです神様と願う者に、神様はご自分を示してくださる、父、御子、御霊なる神様として示してくださるのです。神様の救いを受け入れる人は神様を私の父と呼ぶことができます。またイエス様を私の救い主として信頼することができます。そして聖霊様を私の助け主としていつもいつもより頼むことができます。そうして父、御子、御霊の神様を知ることができるのです。ここにいらっしゃるお一人一人がそんなふうにして父、御子、御霊の神様をご自分の信仰で、救いの体験で、信仰生活の中でお知りになることができるように本当に願ってやりません。で先週は、3節から6節というところから、父なる神様が私たちの救いのためにしてくださったこと、それを学びました。その部分の鍵の言葉は何だったでしょうか。思い出していただけますか。これですね、アダプション、子供とすること、私たちを養子養女にしてくださるということでした。神からさまよいで、もはや神の子供ではなくなっていた者たちを、神様はご自分の養子や養女としてアダプトしてくださった。3節を見ていただきますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神とあります。でこのようにイエス・キリストの父なる神様とありますように、キリストだけが神の御子であり、そして神様は本来はイエス・キリストの父なる神様、私たちの父なる神様ではないのです。私たちは父なる神様とは縁のゆかりもない者たちでありました。ところが神様はそんな私たちを神の子供とし、イエス・キリストの父にであるだけでなくて、私たちの父にもなってくださった。それが先週学んだことですね。 どうしてそんなことが可能なんでしょうか。どうしてアダプションが成り立つのでしょうか。それを説明しているのが今朝の箇所です。7節から11節で、ここでは、リデンプション、贖いという言葉が中心のテーマになります。先のところはアダプション、ここはリデンプション、贖いですね。さあ、今日も贖いという難しい言葉が出てまいりました。これもまた教会でしか使わない言葉かもしれません。他に何かいい言葉がないだろうかと私もいろいろ考えてみたんですけれども、なかなか見つけることができません。他の言葉で置き換えてしまいますと、贖いという言葉に含まれている豊かな意味がなんか消えてしまうような気がして、しまうのですね。ですからどうでしょうか、皆さんが何か新しいことを学ぶときには、その分野での新しい用語というものから勉強し始めますよね。やはり聖書を勉強なさることも方もそんなにたくさん勉強する必要はないですが、教会でしか使われない言葉、聖書にしか出てこない言葉、いくつかあります。そんなに多くありません。そのいくつかはやはり覚えていただいて、その意味を教会に来て勉強していただくということは必要な気がするのです。医学には医学の用語があり、コンピューターにはコンピューターの用語があって、その言葉を使わなければ説明できない、使わなく、それを言葉を理解できなかったら全体が理解できないということがありますよね。私はドクターに会うたびに新しい医学用語を習います。コンピューターを使うたびに新しい、またコンピューターの用語を覚えていきます。そのように聖書を学ぶ人も、まがない、まあ、この前も交わり、難しいな、もっと他の言い方ないのかねってこうおっしゃるかもしれませんが、それはそれとして、やはり聖書に使われている意味深い言葉はぜひとも習い覚えていただきたい、その意味をご一緒に考えていただきたいと思うのです。今朝はリデンプション、贖いという言葉を取り上げますが、贖いという言葉は本当に豊かな内容があります。そのすべてをお話しすることができませんので、今朝は3つだけ、触れておきたいと思います。第一に、贖いは罪の許しをもたらすということです。で、今朝の箇所にそう書いてありますね。7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。贖いは罪の許しをもたらします。罪ある人間はそのままでは清い神様に近づくことはできません。罪がどこかで処理されなければいけない、解決されなければいけないのです。しかし人間が自分の力で罪を帳消しにすることはできるでしょうか。決してできないのです。だからこそイエス・キリストは私たちの罪の身代わりになって十字架にかかり、そこで血を流してくださった、命を捧げてくださったのです。罪の許し、罪からの清め、御子の血による贖いと書かれていますように、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった、その血をによって勝ち取られたものです。もし私たちが少しばかり断食をした、捧げ物をした、善行をした、良い行いをしたということで罪の許しが得られるかのように考えているなら、そうした考えそのものが神様を悲しませていると思います。そうした考えは、あのイエス様の十字架、イエス様の血を無意味なものと考えるからです。聖書は言っています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。罪の許し、罪の清め、それはイエス様の十字架の上の血をによってしかもたらされません。御子の血による贖い、これが罪の許しをもたらすのです。で、贖いという言葉、2番目に、ここには解放という意味があります。で、古代の世界には奴隷というのがありましたね。 で奴隷は本当に人格を認められなくって、その主人の所有物のように考えられていました。しかし奴隷であっても贖い金といってお金を払うなら奴隷を買い戻すことができる。奴隷の束縛から解放されるんです。で、初代教会では奴隷を持っている主人には奴隷を解放するように、そのような説教がなされ、指導がなされていました。そしてクリスチャンになった奴隷を解放してあげるために、教会が献金をいたしまして、贖い金というものを教会で積み立てていたということも、そういう記録も残っております。聖書はすべて罪を犯す者は罪の奴隷である、そう教えていますが、イエス・キリストはご自分の命を、言うならば贖い金として差し出すことによって、私たちを罪の奴隷から解放してくださったのです。皆さんもうご覧になりましたか、C.S. ルイスのナルニア国物語、あれは第 7冊ぐらい本があったような気がするんですけれども、今第1部のライオンと魔女っていうのが映画でやっていますね。もう本をお読みになった方も多いと思うんですが、その映画のシーンの中で魔女の捕虜になりました少年4人の子供が登場するんですが、エドモントが捕虜になります。で、解放されるんですけれども、ナルニアの王アスランが彼の身代わりになって命を捧げる、そういう場面がありますね。で、この部分物語でエドモンと、彼は罪を犯した人間を表しています。まあ、映画の中ではアズランとニゴって発音してましたけれども、アスラン、あるいはアスランがイエス・キリストを表しています。キリストはご自分の命を捧げて、罪の奴隷であった私たちをその束縛から解放してくださったのです。イエス・キリストによって初めて私たちは本当の自由を得ることができます。贖いという言葉にはさらに一つにするという意味があります。これが3番目の意味であります。神様がこの世界を作られましたとき、神様はご自分の作られたものをご覧になって、よしとされた、聖書に書いてあります。創世記の1章の3節4節に、そのとき神が光をあれと仰せられた、すると光ができた、神はその光をよしと見られた。それから神様は6日の間にこの世界のありとあらゆるものを作られるんですが、陸と海を作られたときも、植物を作られたときも、また天体を作られたときも、さまざまな動物を作られたときも、それぞれにですね、神は見てそれをよしとされた、神は見てそれをよしとされた、その言葉が繰り返されています。神様は最後に人間を作りになりました。そして世界のすべてが完成しました。創世記の1章31節、神様の創造の技の締めくくりの部分にこう書かれています。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは非常に良かった。神様が作られた最初の世界は、見よ、それは非常に良かった、すべてのものに一致があり調和があった素晴らしいものでありました。その時神と人とは一つでした。神は人に語りかけ、人も神様に語りかけることができました。アダムとエバは身も心も一つでありました。自然はまた人に優しく、人も自然に優しくありました。人と人は一つ、自然と人も一つだったのです。ところが人が神に背き、神から離れたとき、どうでしょう。アダムとエバは互いに相手を非難し合い、自分の罪を他のせいにしているではありませんか。アダムとエバの子カインは兄弟を妬みまして、その妬みのために兄弟を殺してしまいました。人は自分を痛めつけ、また自然を痛めつけ、自然もまた人間に牙を剥くようになりました。こうした神と人との分離、人と人との分裂、自然と人との不調は、これらのことをもう一度元に戻すために、キリストは 十字架の上で贖いをなしてくださったのです。この贖いによって私たちは神様に立ち返ることができる、キリストによって元の調和に立ち返ることができるのです。ローマの8章の21節23節に、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たち自身も私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。ここで使われているあがないという言葉は、回復、一致、一つになることという意味ですね。これがあがないです。エペソの手紙の中にも10節に、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。世の終わりの最後の全てのものが回復する、回復のことが書かれています。贖いという言葉はリデンプションですが、もう一つの英語はアトーンメントって言いますね。これは分解すると分かりますように、アットワンメントです。一つにするという意味があるのです。キリストの贖いによって全てのものが癒され回復し、調和と平和を得る、一つになるのです。私たちは罪のために自分を傷つけ、人を傷つけ、そして何よりも神の栄光を傷つけてしまいました。私たちは罪が許される、罪から解放される、それだけではなくて、この罪の傷からの癒し、回復が必要なのです。御子の血による贖い、このイエス様の十字架の贖いは、その回復、リカバリーをも私たちに与えてくださるのです。神様はイエス・キリストによって私たちに必要な全てのものを備えてくださっています。キリストの救いは完全な救いです。イエス・キリストの救い以上の救いがこの世に果たしてあるでしょうか。私たちはこの救いを本当に心から受け入れ、この救いの中にしっかりと留まっていたいですね。サンロレンゾ教会のクラーク恵子さんのことは皆さんもよくご存知ですね。彼女は戦後すぐ日本でアメリカ兵と日本人女性の間に生まれましたが、両親から捨てられまして大変つらい青春時代を過ごされました。そんな中で俳優の森重久彌さんに出会い、またアメリカから宣教師として来られていましたクラーク青年と出会いました。クラークさん時々ここにいらっしゃることがありますよね。でクラークさんと一緒にアメリカに渡ろうと決心したんですが、ところが彼女に戸籍がない、出生証明がない、まあ、戦後の、まあ、混乱した時ですので、そういう書類が整っていなくて出国が許されなかったのです。その時森重さんは彼女のために役所といろいろ掛け合ってくださったんですけれども、なかなか埒が明きませんでした。そこで森重さんは恵子さんを自分の養女にしたんですね。そしてその戸籍を役所に持って行って、恵子はわしの娘じゃ、どうだこれで文句があるか、まあ、それを書類を突きつけてやったと、まあ、ある雑誌に森重さんのそのインタビューを書いた週刊誌があったんですけれども、そこに書いてありました。皆さん、私たちの父なる神様は本当に罪の中にあった私たちをキリストによるこの完全な贖いによって救ってくださって、神様の子供にしてくださった。私たちに向かって、あなたは私の息子だ、私の娘だと語りかけてくださるだけでなく、天に向かっても地に向かっても全世界全被造物に対して、これは私の子だと宣言してくださっているのです。あなたはこの素晴らしいキリストの救いを受け入れ、神のことをさせていただいているでしょうか。私たちがイエス・キリストは主ですと告白するとき、そう宣言するとき、神様もまた私たちをお前は神の子だと宣言してくださるのです。どうぞこの救いを受け入れ、神の子供となってください。すでに神の子供とされた者たちは、 私たちのこの新しい神の子としての身分、神の子としての立場、神の子として与えられた性質、このことを神の御言葉聖書によって確認していこうではありませんか。そしてこのような素晴らしい救いを備えてくださった父、御子、御霊の神様に心からの賛美を捧げましょう。私たちは礼拝の最後に小詠と呼ばれます短い賛美を歌っています。今日もこれから父、御子、御霊の大御神に時はに耐えせず見栄えあれ、こう歌います。この小詠の言葉はエペソ1章の3節から14節に基づいています。父、御子、御霊なる神様が私を救ってくださった栄光が、神の栄光が褒めたたえられますように、父の栄光が褒めたたえられますように、御子の栄光が褒めたたえられますように、御霊の栄光が褒めたたえられますように、そのような聖書の理解、その信仰を持って神様を真心から礼拝し、この礼拝を閉じたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝も私たちを子供として迎えてくださる、あなたの愛を知らせてくださり、心からありがとうございます。あなたはその大きな愛によって、主イエス・キリストの贖いを備えてくださいました。このことを知って私たちの心は、どんなに賛美と感謝で満ちているでしょうか。私たちはあなたの計り知れない愛と、キリストの贖いの素晴らしさを、今知り始めたにすぎません。どうぞあなたの御言葉により、あなたの御霊により、あなたの愛を深く深く知ることができますようお助けください。キリストの贖いにより、私たちの心の中にある分裂した思いが一つとなり、あなたと一つとなり、互いが一つとなることができるまでに導いてください。贖い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。